はい、こんにちは、高橋洋です。ウィニングザハーツ第5話ですね、見た目演出編、今回のテーマはですね、ファッション選びの確実な基準というテーマで話をしていきます。ぜひ最後までご視聴ください。まず前回で話したことをちょっと復習します。で、前回は見た目が NG な男の特徴とその解決策について大まかに話しました。で、そして今回はその解決策についてのより深掘りした話をしていきます。見た目の重要性、第一印象の重要性っていうのは前回話した通りです。で、ここを満たすことは狙った女性の興味を駆り立てるために決して外すことができない重要ポイントなので、今回の内容もですね、しっかり腑に落として実践するようにしてください。ということで、初めのセクションに入っていきます。まず最初のセクションですね、見た目を魅力的にコーディネートしている男、特徴3選ということで、話をしていきます。で、このテーマに関してはですね、前回までの内容でも話していることなので、それほど多くを語ることはしませんが、見た目を魅力的にコーディネートしている男とは、具体的にはこういった人というその定義をこのセクションですね、明確にしておきます。で、今回の内容はそのさっき挙げたこの定義ですよね。その定義にこう答えしたことをゴールとして、で、そこを目指すための有効なアプローチ方法を、これからの話で詳しくしていきます。はい、では始めていきます。まず一つ目の特徴ですね、魅力的な男は服装がおしゃれということです。で、ここは見習うべき点と言っていいですね。というのも、服は生まれ持ったものではなくて 100% 選んで着るものですよね。そうした意味では全員がフェアだということが言えます。まあ、ただしですね、体型によって着れる服と着れない服があるという、そういった事実は一旦ここでは横に置いていきます。選んで服を着るという点においては全員がフェアだということをまず押さえておいてください。で、自分が着る服をおしゃれにコーディネートできるようになると人生は変わるんですね。これは決して大げさに言っているわけではなくって、例えばですね、今回の企画でターゲットにしているショップ店員の女性と会話をするときに、例えばビビってしまうとか、気遅れしてしまうとか、頭が真っ白になってしまうということが少なくなるんですね。その理由は前回話した拡張自我による心理的な部分にあるんですね。究極的なことを言ってしまえば、心理的に自信が持てるようになれば、いついかなる時でも誰が相手であっても胸を張って堂々としていられるようになります。今回はそのための服選びの基準を明確に言語化してお伝えしていきます。で、おしゃれにセンスは必要ないんですね。確かな理論にのっとって服装を決めればいいだけです。で、そこは安心していてください。あとのセクションですね、この部分を詳しく説明していきます。はい、次2つ目ですね、髪型がおしゃれということです。で、服装と同じくですね、魅力的な男は髪型もしっかりイケてる風に仕上がりをですね、相手に感じさせるんですね。で、ここも決して外せないポイントです。ただ、こう、今回の企画で話すことはですね、前回までの内容とします。っていうのもですね、僕からいろいろあなたにお伝えするよりもですね、あなた自身がですね、前回話した美容室に通う習慣をつけて、そこでスタイリストさんからいろいろレクチャーを受けるのが一番だというふうに思っているからなんですね。僕自身もそうですと。テレビやですね、雑誌で、かっこいいなと思った、その人がいたら、その人ですね、スマホの写メなんかに撮ってですね、それをですね、保存して、で、その画像をですね、その自分が普段通っている美容室のスタイリストさんに見せて、こんな感じでしてくださいというふうにオーダーして髪型を決めているんですね。で、そこでですね、髪質の悩みなんかも出てくるんですが、そういったことも相談して決めています。で、良いスタイリストさんにですね、カットしてもらえればですね、髪型に関する基準をクリアできると思いますので、前回話したことの繰り返しにはなるんですが、ぜひ美容室に通う習慣をつけてください。はい、次3つ目ですね、いい香りがするということです。魅力的な男はですね、近くを通った時、ちょっと字間違えてますね、近くを通った時にふわっといい香りを漂わせているんですね。それは香水や制汗スプレーや柔軟剤といったような、そういったフレグランスを使用しているためなんですね。で、ここで覚えておいてほしいことは、いい香りには相手をリラックスさせる効果があるということを覚えておいてください。 相手の呼吸をですね、深く、そしてゆっくりな状態と誘って、自分との時間に居心地の良さを感じてくれるようになるんですね。魅力的な男はですね、その効果を狙ってフレグランスを使用しています。それだけではなくてですね、いい香りを漂わせているというその現実が自分の自信を高めてくれるんですね。まあ、要は自分に酔っているというようなことも言えるんですけど、あまりこういうふうな言い方をするとイメージが良くないかもしれませんが、まあ、魅力的な男っていうのは多かれ少なかれこうしたナルシズムの要素を持ってるんですね。あとのセクションでですね、香り選びの基準もの話もですね、詳しいことをあの話していきます。以上ですね、服装、髪型、匂い、この3要素を整えればあなたの見た目の魅力は格段に上がっていきますから、ぜひこの3つを意識してこれから話すことを実践してみてください。ということで次のセクションに行きます。女性が感じる服装における魅力の原点という話ですね。まず服装についての話をします。質問するんですが、あなたに質問するんですが、女性が男性に求める見た目の良さとは何でしょう。ちょっと考えてみてください。考えましたか。それ前回お伝えしたことを理解していればおのずと答えが導き出されるはずです。そうですね、それは清潔感でしたね。今回はですね、この清潔感にプラスして具体的にどんな服装をした男性を女性はより好むのかというその深い話をしていきます。で、服装をシャレにすることで女性を引きつける結果が得られることは前回お伝えした通りですね。ではそのおしゃれな服装とはということをですね、今回はっきりと定義化してお伝えしていきます。で、今から話すことが女性が魅力、女性が男性に求めるファッションにおける魅力の原理原則になるので、しっかり押さえておいてください。では言いますね。その原理原則とは、落ち着いた大人っぽさです。これが超重要事項であって、ここを基礎基本とすれば服選びで失敗するということはほぼなくなります。例えば前回ですね、ダサい服装の特徴の一つとして紹介したのはサイズ感が合っていないということでしたが、なぜこれがダサく見えてしまうのかというと、それは子供っぽく見えてしまうというからなんですね。それが理由なんですね。手の甲が隠れるぐらい袖が長いシャツを着ている、引きずるぐらい裾が長いズボンを履いている、ダボっとしたジーパンを履いていると、まあ、こうした特徴はですね、サイズの合っていないものを選んで、着られていない、そのだらしなさと子供っぽさがにじみ出る服装なんですね。顔の良し悪し関係なく、こうした男性を見て女性はないなというふうに思うものなんですね。サイズ感だけではないです。他にもやたらアクセサリーをつけてジャージャーしている、ラメが入ったような T シャツを着ている、出先なのにスウェットを着ているということですね。すべて子供っぽさを感じさせる服装です。良識あるしっかりとした男性はですね、大人の男性はそんな着こなしはしないんですね。彼らはですね、ぴったりサイズ感のあった服を着て、配色は白黒といったシンプルな感じで決めて、スーツらしさをにじませるカジュアルな服を選んできています。そこには計算された考え方があるんですね。古くからですね、人が魅力を感じる要素っていうのがあります。で、それは男性の場合落ち着いた大人っぽさで、女性の場合若々しい華やかさっていうふうにされてきたんですね。そして現代、それを象徴するものが男性の場合スーツなんですよ。で、スーツっていうのはもともと15世紀から16世紀ヨーロッパのですね、フロックコートっていう洋服があるんですが、それが源流とされて、19世紀頃から貴族などの高い階級の人たちがですね、身分の違いを明らかにするためという目的で着られていた洋服なんですね。で、現代の日本では多くのビジネスの場だったり冠婚葬祭でのフォーマルな洋服として着られていますよね。見事に着こなしをしている人は知的な人、誠実な人、仕事ができる人っていう優秀感の漂った印象を見る人に与えるんです。そう、これは女性の本能をダイレクトに刺激するという話をしているんですね。で、それを裏付けるものとしてこんな調査結果もあります。 日本全国のですね、20代から40代の1138人の女性を対象にした調査で、男性のスーツ姿をかっこいいと思ったことがありますかという質問に対して、イエスと答えた女性がなんと 88.3% だったんですね。つまり1138人いるうちの1000人以上の女性がスーツ姿の男性に魅力を感じるということなんですね。つまりスーツ姿イコール魅力的という等式にはかなりの信憑性があるということが結論付けることができます。ただしですね、それだけを単純に鵜呑みにすればいいという話ではもちろんないです。例えばスーツを着ていたとしてもですよ、そのスーツがくたびれていたりですね、着ているスーツがくたびれていたり、シャツにシワが寄っていたり、あるいは体型に合わないブカブカのスラックスやジャケットを着ていたとしたらどうですか。まあそれは女性からすれば NG というふうになってしまうわけですね。まあこの理由はもうわかりますよね。そこには不潔感やだらしなさが漂っているからです。だから定期的にクリーニングに出してシワのないシャツを着て、ちゃんとサイズ感のあったスーツを着るということが大切です。はい、ということでこのまま次のセクションに移って話の続きをしていきます。次のセクションですね、スーツ姿イコール魅力的の原理を利用した服選びの基準という話です。で、ここまでかなりスーツ推しをしてきたんですが、もちろんですね、普段からスーツだけを着てくださいという話をしているわけではないんですね。これはあくまでビジネスや冠婚葬祭といったフォーマルな場での話です。例えば女性とデートしているときに、デートするときにですね、ネクタイを締めてパリッとスーツを決めてデートに向かったとしたら、そして彼女と会ったとしたらどうですか。まあその女性からしたらですね、まあ、なんでスーツなの堅苦しいなっていうふうに、まあ、思わせてしまいますよね。場の空気を読まない人っていう印象を彼女に与えてしまって、かえって逆効果になってしまいます。これはわかりますよね。TPO に応じて服装アレンジする必要があるわけです。落ち着いた大人っぽさイコールスーツ姿イコール魅力的、この原理は利用します。しかしそれ全ての場合に当てはめて考えるわけではなくて、 TPO に合わせてそのスーツらしさをにじませるカジュアルな服を選んで着るということが、さっきの場合ですね、正解となるわけですね。その服装はくたびれていない、シャツにシワが寄っていない、サイズ感もぴったり合っているということは言うまでもないです。しっかり清潔感が感じられる服装ですね。さらに色の配色は基本白黒のモノトーンです。ただし今話しているのは基本の話です。これを応用することでさらなるおしゃれを追求することができますから、白黒が全てだというふうには思わないでください。で、なぜこの白黒のモノトーンがいいのかというと、理由はスーツにあるんですね。思い出してみてください。スーツは基本的に上下は黒、またはダークトーンですね。で、中は白といったモノトーンで構成されています。したがって、カジュアルにおいても、この配色をトレースすることが、おしゃれに見せる近道となるんですね。ここまでを腑に落としてもらえれば、だんだんと選ぶべき服装の輪郭があなたの頭の中で描けるようになってきたんではないでしょうか。おそらく、コンビニなどで見かけた雑誌やカジュアルな洋服を取り揃えているお店に行けば、これまで意識していなかったところに目が行くようになると思います。こうなると実力が高まりつつあることの確かな証明だということが言えます。このまま次のセクションに移って話の続きをしていきます。次のセクションですね、例えばどんな服を選ぶのかということです。このセクションでは先ほどの原理にのっとった具体例として、一つの完成された型をあなたにお伝えします。で、前提としてこのことを知っておいてほしいんですが、これがおしゃれの全てだとは思わないでください。ファッションにはですね、実にいろいろなスタイルがあって、本当ならば一人一人に合ったコーディネートというものが存在しますが、ただそれらを全てお伝えするとものすごく膨大な量になってしまいますので、ここではほぼ全員に共通して当てはまる一つの完成された型をあなたにお伝えします。で、スーツらしさをにじませるおしゃれな服装に仕上げようとした場合、どんな工程を経て選べばよいのかということを大きく3ステップに分けて説明していきます。 なので、こう何を選べばいいかわからないっていうふうに悩んでいる場合、わからない、路頭に迷っている場合は、これに沿って服を購入すれば間違えることは激減するはずです。なので、これからの話をですね、ぜひ参考にしてみてください。まずステップ1ですね。トップスではなく、まずはボトムスを決めるということです。で、洋服屋で服を決めようとしたときにですね、まあ、おしゃれにするぞっていうふうに意気込んでいくわけですよね。で、すると、多くの人は、まず最初に、ジャケットなどのトップスを決めようとしてしまいがちなんですね。これが多くの人に当てはまる傾向です。で、こうなってしまう理由っていうのは、その姿見という、その自分の姿全身を見る鏡が洋服屋に行けばあるんですが、それで自分の姿を見たときに、目と上半身までの距離が下半身までの距離よりも短いので、印象として、まあ、上半身がインパクトに残りやすいためなんですね。しかし、服をコーディネートする際に、いくらトップスを変えたとしても、ボトムスが決まっていないことには、大人っぽい仕上がりにはなりにくいんですね。例えば、スーツらしさを思わせるジャケットを着ていたとしても、ボトムスがダボダボのジーンズを履いていたとしたら、それは、いけてない、ダサい服装として仕上がっている可能性が高いんですね。スーツらしさを追求するんだったら、スラックスを思わせる、サイズ感のあったパンツを選ぶのが最善です。したがって、おしゃれを目指すにあたって、まず最初に選ぶべきなのは、ボトムスなんですよ。では、何を選ぶべきなのか、ですね。で、一番おすすめなのが、黒のスキニージーンズです。で、この黒のスキニージーンズのイメージをですね、掴んでもらうためにですね、レポートの方には、そのリンクを貼ってます。Google の画像検索結果のリンクを貼っているので、それをクリックして見てもらうか、あるいは自分でですね、黒のスキニージーンズというふうに検索して、どういったものなのかというのを確認してみてください。で、これに合わせてですね、スーツらしさのあるジャケットを着ると、おしゃれとして決まりやすいんですね。これは、ユニクロやライトオンといったカジュアルな洋服を取り揃えたお店に行けば、売られています。まあ、値段っていうのはお店によってまちまちなんですが、ユニクロであれば、リーズナブルな価格で売られていると思います。なので、店員さんと相談しながら決めるといいと思います。次、ステップ2ですね。トップスを決めるということです。ステップ1で話したことの繰り返しになるんですが、このスキニージーンズとジャケットの組み合わせがおしゃれに見える一つのポイントになります。で、おすすめのトップスを言います。で、それが、イージージャケットです。で、このイージージャケットについてもレポートの方にですね、そのイメージをつかむためのそのリンクを貼っているので、そこからクリックしてもらって確認してもらうか、あるいは自分で検索してみて、そのイメージをつかんでください。で、このイージージャケットとスキニージーンズは本当に相性がいいんですね。で、これまで話してきた通りですね、男性の魅力は大人っぽさにあります。で、それはスーツに象徴されているわけですね。ですから、カジュアルにおいてスーツをトレースすることが、おしゃれの近道になるわけですね。この2つはワンセットとして揃えて覚えておくのがベストと言えるでしょう。次、ステップ3ですね。インナーを決めるということです。で、最後にこのステップということで、そのおすすめは無地のカットソーですね。要はジャケットのインナーとして着るものなんですが、これ単体で着ていても、そのおしゃれとして決まる可能性っていうのはあるんですが、そのイージージャケットのインナーとして着るのが一番効力を発揮してくれるものだというふうに僕個人的には考えています。で、それは配色による問題なんですね。言いましたよね。トレースすべき理想はスーツであって、で、その配色はですね、基本白黒のモノトーンだと。で、スーツを模したですね、カジュアルな服装にするときも、黒のジャケットプラス白のカットソーが一つの完成された型というふうに言えると思います。もちろんですね、黒と白の組み合わせでなければ絶対ダメという話をしているんではなくて、それを基本として服を選ぶと結果としておしゃれな服装として仕上がる場合が多くなるという話をしています。で、この3ステップであなたのおしゃれ度は劇的に向上すると思います。で、まあ、何度も繰り返しお伝えしているんですが、実はおしゃれにセンスは必要ないんですね。仕入れるべき知識を仕入れて、で、その基本にのっとって、服を選べばいいだけです。次のセクションでですね、靴選びについての話をしていきます。以上がですね、服選びの基準についての話ですね。で、それに、 遡遇ですね、その靴選びの基準について話をしていきます。ということで次のセクションですね。靴選びはどうするのかということで、スーツ姿イコール魅力的というこの原理にのっとるなら、靴選びもおのずと決まってきます。それっていうのは、スーツを着ている時の靴っていうのは何でしょう？そう、ここにも書いてるんですが、革靴ですよね。で、スーツらしさをにじませるカジュアルな服で決めている時は、スニーカーよりも革靴を履くのがおすすめです。で、理由はここでも大人っぽさにあるんですね。先端がシュッと尖ったものを選ぶと、それがさらに際立ちます。で、さらに足元はコーディネートの先端部分であって、目線が集中する重要なポイントです。まあ、おしゃれは足元からという格言は有名ですけど、あれっていうのはまさにその通りなんですね。ですから、服を購入した段階でセットとして使う意味で、これも購入しておいてください。ただですね、でも革靴って何枚もして手が出せないですよっていう、まあ、ここのブロックがあるかもしれません。で、ここに関してもですね、朗報があります。というのは、今は百貨店などに行くとですね、1万円以内のものでも結構いいものが売られているんですね。よく CM なんかで見かけるスーツを専門に販売している洋服屋ではですね、それ相応に高いんですが、他の店で探してみると意外にリーズナブルな価格で売られていたりするんですね。しかもそれなりに質もいいと。で、実際のスーツ用に履くものでもですね、スニーカーのようにですね、動きやすくて実用性にも長けるんですね。なので、これまでスニーカー慣れしていた人でもですね、抵抗なく履くことができると思います。ということで、その革靴の購入を検討してみてください。で、この話の続きとして、次のセクションに移っていきます。で、靴の色はどうするのかということですね。配色の問題なんですが、これはですね、ボトムスと同じ色に統一するのが一番無難だと思ってます。つまり、黒のスキニージーンズを履いているなら黒の靴で、白のジーンズなら白の靴といった具合ですね。で、これには理由があります。パンツと靴が同じ色で統一されていると、遠目にはですね、パンツと靴の境界線がですね、分かりにくくなるので、靴の分だけ足が長く見えるという、その足長効果が期待できるからなんですね。この境界線をぼかすというテクニックですね、体型学習のために実にいろいろな場面で使います。例えば、ストールを巻いて顔の輪郭を隠すことで小顔に見せるとか、あるいはインナーとパンツを同じ色にすることで足の始まり位置をぼかして足長に見せるとか、まあ、いろいろあるんですよね。工夫して試してみてください。で、例として挙げた2つ目のですね、そのインナーとパンツを同じ色で統一している場合には、まあ、丈が短めの、そのジャケットですね、それ一緒に着てみると、その体の胴部分が短く、そして足部分を長く見せることができるので、さらなる足長効果を期待できるんですね。こんな感じで相手に魅力的に見せる技術っていうのは数多く存在します。それらを組み合わせて使って自分をコーディネートできる人が女性にモテる人であって、実際に魅力的な人です。少しですね、タイトルの趣旨から外れたんですが、要はこうした原理基準から身につけるものを選べば間違いはほぼなくなるということですね。女性は優秀さを感じる男を好きになるということを覚えておいてください。ファッションによってそれを演出できることを忘れないでくださいね。ということで、以上がですね、服装についてです。で、これからですね、次のセクションに移って香りについての話をしていきます。次のセクション、女性が好きな香りをつけるということです。で、服装が決まってですね、髪型も美容室に行って決めたら、次にそのファッションにふさわしい香りをつけましょう。で、前回話した通りですね、女性は匂いに敏感なんですね。で、その特徴をポジティブに利用することが大事だということを前回話したんですが、今回はその続きを話していきます。これをですね、上手に刺激してあげると女性からの好感を勝ち取ることができるんですね。で、ここで話していることは、要はですね、香水を使うということを言っていますが、それをする前にですね、前提としてこのことに注意しておいてください。それは、香水を使うときは清潔かつ無臭の状態で使うということですね。例えば、体を動かして汗をかいた後に体臭を消すために香水を使うとどうなると思いますか？ これは体のあちこちに過剰につけることになるので、すごくきつい匂いになってしまうんですね。そして香水には消臭効果はなくてですね、汗臭さが際立つという結果になってしまいます。香水はつける場所が決まっていますし、ましてや消臭のために使うものでもありません。相手の行為の感情を引き出すためにですね、さりげなくつけるものなんですね。ですから使用方法を間違わずにですね、使うようにしましょう。次のセクションですね、女性が好む香りとはということで、その5選の紹介をしていきます。で、どんな香りをする香水をつけると女性から好まれるのかと、好かれるのかということをこのセクションでは話していきます。まず前提知識として具体的な香水のブランド名や名前をお伝えする前に、こういった系統の香りは女性は好きだということを5つご紹介します。で、それに近づくようにという前提で香水を選ぶようになれば、間違いはかなり少なくなると思いますので、まずはこの部分からお伝えして、最後に人気の香水3選をお伝えするという流れで話していきます。はい、ではいきます。ということで、まず1つ目のものですね、ムスクの香りです。このムスクっていうのは、あの動物の鹿の一種であるジャコウジカというものがあるんですが、そうした鹿がいるんですが、その腹部にある香嚢と呼ばれる部位から得られる分泌物を乾燥させたものなんですね。で、その香りは女性に色気を感じさせる甘美な香りで、今多くの人から愛用されています。で、少し豆知識を話すと、その香料を取るためにですね、かつては年間5万頭もですね、ジャコウジカが殺されることで、絶滅の危機にですね、さらされていてですね、現在ではですね、人の手によって作られる合成ムスクが市場に出ているほとんどです。大人の色気を感じさせる香りであることが女性から好まれる理由だというふうに思われるんですね。ということで、ムスクの香りをする香水3選ということで、話していきます。ここに書いているものなんですが、レポートの方にはですね、その販売ページにつながるリンクを貼っているんですよね。この文字をクリックすればそこにつながっていくので、その楽天のページにつながっていくので、それでちょっと確認してみるといいんじゃないのかなと思います。で、1つ目がブルガリのプールオムですね。2つ目がラブ&ピースのラブ&ピースメンですね。で、3つがアランドローンのサムライという香水です。どれも人気なので、ちょっと検討してみてください。次、2つ目ですね、柑橘系の香りということです。で、この柑橘類っていうのは、オレンジ、みかん、グレープフルーツなどの食用が有名ですね。で、そしてこれら以外にもですね、レモン、柚子、カボス、すだちなどですね、薬味用が有名だと思います。そしてこれらのフルーツの芳醇な香りがですね、女性から人気なんですね。ですので、この系統の香水を選んで使うと好感度が上がっていいと思いますということで、柑橘系の香りのする香水人気3選ですね。1つ目がカルバンクラインの CK1 で、2つ目がアロンドロンのサムライライトで、3つ目がドルチ&ガッパーナのライトブルーサンオードトワレですね。この3つも非常に人気です、ね、検討してみてください。次、3つ目ですね、爽やかなグリーン系の香り、森林の香りなどですね、清潔感あふれる匂いとして女性から人気です。で、爽やかさもあるので、そうしたイメージを女性に埋め込みたいというふうに思った場合は、この系統の香水を使うのがおすすめです。ということで、グリーン系の香りのする香水人気3選ですね。1つ目がエルメスのナイルの庭ですね。2つ目がカルバンクラインのトゥルース、3つ目がグッチのギルティアブソリュートプーロムですね。これらもですね、検討してみてください。次、4つ目ですね、大人の色気を感じる大人っぽいセクシーな香りです。で、女性が好むのはやはり大人っぽさを感じるセクシーな香りなんですね。ふとした瞬間、本能揺さぶられる香りの漂う男に女性はついコロッといってしまいそうになります。まあ、スーツを模したですね、落ち着いた大人っぽさの服を着ているときは、この系統の香りをさりげなくつけていると一番いいかもしれません。まあ、いろいろあなたなりに試してみてください。人によってその効果っていうのは若干変わってくるとあると思いますので、自分なりにテストをしてみて、その感触の方を大事にしてみてください。ということで、大人の香りのする香水人気3選ですね。で、1つ目がシャネルのエゴイストプラチナムですね。で、2つ目がドルチ&ガッパーナのザンワンフォーメンです。 で3つ目がブルガリのプーロム EDT ですね。これらもですねぜひ検討してみてください。非常に人気です。次5つ目ですね、石鹸シャンプーの香りです。でこの香りはですね男性女性問わず万人から愛される香りなんですね。というのも清潔感の象徴ともいえる香りで、前回の講義でですね人は病原菌を思わせる臭い、そうした匂いを嫌うということを話しましたけど、こうしたその石鹸シャンプーの香りっていうのはそうしたものと対極の香りだというふうに言えますよね。だから万人から愛されると言っても納得することができると思います。相手の好みがわからない時とか、そのいろんなタイプの人たちの交流がある時ですよね。そうした汎用性を聞かせたい時にこの系統の香りの香水を選ぶと間違いはないと思います。ということで、石鹸の香りのする香水人気3選のご紹介ですね。1つ目が赤カッパのホワイトモスですね。で2つ目がレール・デュサポンのセンシュアル・タッチです。で3つ目がバーバリーのウィークエンド・フォーメンですね。これもですね非常に人気なので、検討してみてください。以上が女性が好む匂い、5選、そしてそれにつながる人気香水3選でした。しっかり理解してですね頭に入れておいてください。では次のセクションに進みます。魅力的な男のボディーランゲージという話をしていきます。でこのボディーランゲージについての話をしていくんですが、そもそもボディーランゲージとは何かということを説明するとですね、辞書を開くと身振り手振りで相手に意思を伝えることというふうに書いてます。身体言語、身振り言語というふうに書いてるんですね。一般的に言われるその身振り手振りのことですよね。顔の表情で相手に何かを伝えることもですねボディーランゲージです。で前回ですねメラビアンの法則の話をしましたよね。でボディーランゲージっていうのはこのメラビアンの法則の中のですねここに書いてある中のその視覚情報の中にカテゴライズされます。で 55% に関わることですから おろそかにすることはできないんですね。魅力的な服装、魅力的な髪型、魅力的な香りで、それらにふさわしいですねボディーランゲージを身につけていないと、この3つの魅力的なその要素があったとしても全て台無しになってしまいます。ですからここもしっかりとマスターしておきましょう。で難しく感じるかもしれませんが、ここに関しては次に話すですねたった一つのことに注意して普段をですね過ごすだけでですねかなり変わってきます。もちろんですね細かいところを挙げればその要素は無数に存在するんですが、要するに何かということを一言で表現することができます。でそれがですねこれぜひ覚えておいてください。動作に余裕を持たせるということです。で別の言い方をすれば無駄な動きをしないということですね。で普段ですね何かに追われて常に忙しそうにしているモテない男というものを想像してみてほしいんですが、例えばそのモテない男っていうのがあるお店で働いている店員さんだったとして、でその店員さんが店が混雑していてすごく忙しい時にですね、その人はですね、やたら焦ってパニックになっているんですね。あるいは仕事に追われてですね、これも知らなきゃ、あれも知らなきゃというふうにあたふたしていてですね、余裕がなくて無駄な動きが多いと思います。で要はいっぱいいっぱいになっているんですね。でこうした動きは見た目を整えていたとしても、その見た目の魅力を全部台無しにするんですね。ですからそうした動きはやめると、そしてしないということを心に決めてください。ネガティブなボディーランゲージをしてしまうと全てが台無しになってしまうので、ポジティブなボディーランゲージをするということですね。で魅力的な男はどちらかというとクールだということを前回の講義で話したと思います。でクールな男は動作もクールなんですね。必要最小限の動き、常に落ち着いた態度、余裕を感じさせる表情、どっしりと相手に安定感を感じさせて、見る者を強引に納得させる切れ味があるんですね。でこうした態度と魅力的な服装、魅力的な髪型、魅力的な香りが掛け合わされれば、それは誰が見ても魅力的な人として評価されても不思議ではないんですね。でこれまでですね、マインド編でもですね、学んできたあなたならきっとわかるはずです。できるはずです。例えばですね、その態度と本心が違っていたとしても、どんな時でも常に相手に余裕を感じさせる態度を俺は取るんだと いうこのマインドセットを持ってください。で、こうすることで魅力的なボディーランゲージは自然と描けるようになってきます。また別のアプローチ方法をお伝えするんだとしたら、普段からですね、その魅力的な男を観察する習慣も身につけておいてください。で、彼らは普段どんな動作で他人とのコミュニケーションをとっているのか、そうしたその観察対象をですね、そのテレビや YouTube などですね、そのリアルでないシーン の、まあ、俳優とか芸能人とか、そうしたまあ魅力的な男性っていうのがいますよね。で、そうした人たちを観察するだけでもですね、その効果っていうのは絶大なんですね。で、今回話した点にですね、注目しながら見てみると、ものすごく勉強になるはずです。ですから試してみてください。ということでですね、今回の講義は以上となります。で、初めに予告していた通りですね、今回をもって見た目演出編は終了です。で、前回と今回の講義で、あなたにお伝えしたことを実践しまえば、あなたの魅力っていうのはものすごく上がるはずなんですね。これまで男としての魅力を構成する一つ目マインド、二つ目見た目について詳しく言及してきました。で、残る最後の要素は対人コミュニケーションということになります。で、これもマスターしてですね、三要素を満たせばあなたが恐れるものはほぼなくなります。で、大抵の女性はですね、あなたのことが無視できなくなると思います。で、ここに関しては本当にお伝えしたことがたくさんあるんですね。なので、その理論から実践までですね、しっかりお伝えしていきますので、かなりのボリュームになると思います。ですが、一つ一つですね、わかりやすく解説していきますので、次回からの対人コミュニケーション編もですね、しっかりと言ったらちょっと変ですね、ちょっと期待して楽しみに待っていてください。はい、ということで今回の内容は以上です。次回からはですね、対人コミュニケーション編ということで、第6話はですね、会話が弾む原理原則と NG パターンという話をしていきます。次回もどうぞお楽しみに。ということで、最後までご視聴してくださいましてありがとうございます。高橋洋でした。